ピリピの手紙に参ります。第3章お開きください。格別に今日は13節14節を、まあ、他も全部あるんですけれども中心にお話をしたいと思いますので、13と14を皆さんで声を出してお読みくださいませんか。大きな声出しますと眠気も覚めますので、はい、3、はい。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。この一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。皆さん、ちょっとご自分の顔を見るわけにはいきませんが、想像して、まあ、よその人の顔でもいいです。目というのはどこについているでしょうか。ちょっと隣の人見てください。前向きについておりますね。で、こんなのは当たり前じゃないかと皆さん思いかもしれませんけども、動物を見るとそうでもないんですね。皆さん、カメレオンというのをご存知でしょうか。大変一回に一つはケニアの話が出て申し訳ないんですけども、やっぱりさせてください。我が家にカメちゃんというのがおりました。大変のっそりした三本指の動物です。のそと木の上を張って歩きます。そしてハエとか小さな動物を見るとこっちに目玉、こっちに目玉があるんですよ。そしてその目玉がだいたい360度こう動く、ギョロギョロギョロ。そしてこうだいたい位置とそして距離とその2つの全然違う動き方をする目玉でもって見て、距離を測って、そして狙いを定めてペロッと舌を出してそれを舐める。私はそのカメちゃんが大好きだったもんですから、時々わざとハエを捕まえてきてそのカメちゃんの前に置いて、お前しっかり取れと言って取らしたこともございます。宣教して暇なんだなという教訓をどうぞその中から得ないでいただきたいと思いますけど、しかし動物はいろいろ横向いたりするのがありますけど、人間は前を向いています。前を向いているというのは素晴らしいことだと思います。数年前に召されたブラジルの宣教された山崎長文先生という方がいらっしゃいますけれども、90を超えて各尺としていらっしゃいました。一度私はその先生が、この教会にいらっしゃった時にお伺いしました。先生お元気ですね、どうしてですかと聞きました。先生はしばらく考えた後でこうおっしゃったんです。何事でも物事を前向きに考えるからでしょうか。たったそれだけの返事でしたけども、なんとなく私はその答えが印象深くとどまっております。ああ、90何歳まで生きるには前向きに考えることなんだなと一つの挑戦をいただきました。パウロという人物は物事を前向きに考える人でありました。彼は人生の後ろに起きた出来事をぐじぐじとあれこれと反省したり考えたり、思い出したりアルバムをめくったりするようなことではなくて、常に前を向いて進んでいたという姿勢をこの場所で見ます。そしてその前向きの人生というのは、ちょうどオリンピックのレースを一生懸命走っている選手に例えたのであります。この13節のひたむきに前のものに向かって進み、あるいは14節一心に走っているのです。パウロはいろいろなところでオリンピックの競技を令和にしています。おそらく彼はスポーツ好きの人間だったんだろうと思います。彼自身がよく走れたか、よくボクシングができたか、その辺は定かではありません。あんまり健康には自信がなかったようです。けれどもスポーツは大好きだったようで、いろいろとスポーツに例えて自分を人生を語っています。ここでこの文節の中からレースの目標、そしてレースの走り方、 そしてレースを走る資格ということで、捉えてお話をしたいと思います。何事でもそうですけれども、目標というものがないと私たちはレースをすることができません。100メートル200メートルでしたならば、あのテープを切るんだという目標に向かって一心に走るわけです。運動会の季節ですから、きっと学生の人たちは一生懸命そういうことに練習して備えているでしょう。私も小さい頃覚えております。運動会に出るんだ、もう興奮いたしまして、絶対に一番にはなれない、私はもう運動神経があんまり良くない方でしたけれども、でも少しでもよく早く走ろうと思いましてね、友達の間にあのカラスウリをね潰して、この、 あの膝に塗ると速くなるんだ、そんなことを信じてね、カラスウリをねあのちぎって、そして一生懸命膝に塗り込んで、速く走れるかなと思って全然走れません。一等賞になったことが一度もありませんので、これは自慢ではありません。けれども、パウロはともかく一生懸命に前向きに走るんだ、目標がはっきりしてなければなりません。マラソンでもそうですけれども、あそこに向かっていくんだということがはっきりしてなければいけません。競歩でしたか何でしたか、あのマラソン、あ、競歩でしたね、ゴールの時に係の人が間違って誘導して、そして間違った方向に走って失格になってしまった日本人の選手がいました。かわいそうに、自分の責任ではないんですけども、目標を間違ってしまったために、賞を失ってしまった人がいます。どっかでリベンジしたと思いますけれども、パウロはどこに目標を定めていたか、キリストを知るということの彼は目標を定めていました。その先週お話したのがそのポイントだったわけですけれども、彼は、8節にキリストを知っていることの素晴らしさ、私はキリストを知っている、素晴らしいことだ、それだから全部満足しているかというとそうではない。8節の後半、私にはキリストを得ること、認められること、そして10節にはキリストとその復活を知ることだ、そして11節どうにかして死者の中から復活に達したいんだ、私はイエス様を知っているけれども、私が今知っていることでは十分ではない、もっと深くイエス様を知りたい、もっと生き生きとイエス様を知りたい、そのことに私は人生をかけているんだと言っています。3つポイントを挙げました。これは先週学びましたので復習です。1つはキリストの義というものに預かること、キリストの正しさというものを私のものとしていただくこと、それは単に義とみなしていただくということだけではなくて、義の性質性格を受け継いで与えていただくこと、第2番目には私はキリストと共に苦しむことに預かるけれども、そのことによってキリストの復活の力というものを本当にこの今この生身の体で経験させていただくんだ、病気になった時、鞭打たれた時にキリストの復活の力を彼は生の生き生きとしたその生活の中で感じながら生きていた、もっとそういう意味でイエス様の力を私は現実に捉えながら生きていたい、そして最終的には私はキリストの復活に共に預かる、最終的な救いの完成に向かって進んでいくんだというポイントを挙げています。私たちはパウロという人ですから、なんかもうイエス様のことは1から100まで全部知り尽くしている人じゃないかというふうに簡単に思いがちですけれども、そのパウロが私はもっと知りたいんだ、もっと前に進んでるんだという謙虚な目標意識を持っていたということは偉大なことだと思います。アイザック・ニュートンという人は万有引力の法則を発見した人です。リンゴが落ちてくるときに発見したというのはどうも嘘らしいんですけれども、彼が何か伝染病が流行って故郷に帰ったときに、そのいろいろと数学の計算をしながらそれに到達したようであります。私は高校の時に物理を勉強して、物理が一番好きだったんですけれども、あの万有引力の法則というものの単純な法則で全部の動きというものを解明するっていうのはすごいことだな、ものすごく感銘を受けたのを覚えています。ところが そのアイザック・ニュートンはすごいことを発見しましたねとみんなから褒められた時に彼は何と言ったか、私はちょうど大海原の前に座って子供が小さな貝殻で海の水をすくっているようなものだ、この知識という大海原から私がすくったのは貝殻一つの知識にしか過ぎないんだと彼は言いました。つまりこれだけの地の巨人と言われる人だから、あるいはであるからこそへりくだって私たちはもっと知るべきことがたくさんあるんだ、そのことに集中していたんです。彼は自分が何も知らないものだ、イエス様を知ってるけれども私はもっと知るべき世界が深くあるんだということを彼は深く感じていました。私たちはそうしたへりくだりをあらゆる面で持ち続けたいと思います。さて彼は未だ獲得していないという否定的な表現をいくつかしています。ここで見たいと思いますが、12節、すでに得たのでもなく完全にされているのでもありません。それからもう一つは13節、捉えたと考えていません。彼は何を語っているんでしょう。そして捉えたというのは彼は救いの時の経験を言っています。救いの経験において自分は素晴らしい恵みをいただいたけれども、それが全部だとは思っていない、完全にされているのでもない、これは現在形を言っています。私はまだ最終的な救いの完成をいただいてもいない。私たちがパウロという人を考えるときに、まあ本当にすごい人だと思うんです。彼はもうイエス様のことを深く知っていました。貧しい道に富む道をもう全てを知っている。それから私を強くしてくださる方によって何でもすることができる。彼は本当にイエス様を深く知っていたんですけれども、いやそれはまだ救いの入り口にしか過ぎない、私が経験しているイエス様はもっともっと大きな深いお方なんだということを直感で覚えていたんですね、分かっていたんです。ですからこれでもっておしまいだということではなくして、もう一歩もう一歩、先ほど歌いました、より深くより強くより広くと、私は毎日毎日イエス様のようにさせていただきたいという願いを持っていました。そしてそのマイナスの自覚というものが、私は一歩でも前に進もう、ランナーが前に走っておりますときに、最後のゴールの時にもう体をよじるようにして自分をゴールに突き刺します。で、そういう言葉がこの中で、ひたむきに前のものに向かって進みという言葉です。これは前方にストレッチするという言葉が使われています。私はあんまりここで、その通りはできないんですけれども、あのゴールに向かうときにもう本当に体を1センチでも前にすると違いますね。ですからあのゴールの写真っていうのを見ると、もうちょっとここではやれないぐらいこんなだったりこんなだったりして、本当にもう1センチでも先に行こう、この前のものに向かって進みというのは、前に向かって体をストレッチするという言葉が使われているんです。一寸でも先に行きたい、ここにイラストがあります。広瀬先生に書いていただきました。その空気が出てるでしょうか。多分出てると思います。1センチでも前に向かって進みたい。で、彼がそういう飽くなき求道心というものを持っていた理由は何かっていいますならば、それが2の12の中に実はあるんです。ちょっと遡っていただきましょう。はい、2の12をご一緒にお読みください。ご一緒に。はい、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。彼はピリピの人たちに向かって、あなたたちは救われている、感謝だよ、その中で恵みを感じてただリラックスしていなさいと書いてない、救いの達成に努めなさいと語っているんです。そしてその救いの達成というのは何か、彼は この間この場所でお話したと思いますけれども、この罪深きしかも価値のない人間が栄光あるキリストの心をいただくこと、この罪深い人間がキリストと同じ姿に課せられること、これが救いの達成です。彼はそれに向かってピリピの教会の人たちを務めなさい、励みなさいと言っているんですが、それじゃあ彼は あなたたちはまだまだ初心者だから頑張れ、私はもうベテランだから、後ろでコーチになってる、監督になってるよ、ということは言わない。彼はこの初心者であるピリピの人たちに向かってあなたたち頑張りなさいと言いながら、この監督でありコーチであるパウロ自身が一生懸命に先頭に立って走っていく。まあこれは野球の監督でもあるいは他の監督でもそうだと思うんですけれども、監督自らがこう走ってこられるとちょっと他の人も頑張らざるを得なくなると思います。何度も言ってあんまり会社の宣伝になるかもしれませんが、イエローハットさんの社長さんが朝早く6時頃来てこの川のそばをお掃除なさるんですよね。鍵山さんって人かな、ともかく行くとおはようございます。で社長が先頭に立ってこうやってこうやってお掃除してるとね、役員の人たちもみんな負けてられませんで、一生懸命にお付き合いかどうか分かりませんが、みんなで一生懸命こうやってほうきで掃除しております。彼は俺は社長だからお前たちやれと言って、10時頃ベンツに乗ってやってくるんじゃなくて、一番最初に来てお便所掃除から始める。もう他の人たちはうかうかしてられませんから、一生懸命にお掃除してらっしゃいます。パウロは他のピリピの教会の人たちに向かって一生懸命励みなさいよ、そして彼自らがこのことのために本当に体を張って体をよじるようにしてまっすぐに行くんだ、そしてさらに彼は後ろのものを忘れて進むんだとも語っています。もうこれは過去の業績あるいは自分の到達点というものに対する感謝はもちろんあります、そしてそれに対する正当な評価と感謝はあるんですけれども、もうあたかもそんなものは全部忘れてしまったかのように前に向かって進んでいく。先週は大リーグの2000本安打を記録しましたイチローさんですね、重なってくるような感じがします。彼はなんとなく見ていると野球道の修行僧という感じがするんですけれども、自分が到達した点というものに決して満足しないで、もう一歩前もう一歩前に進んでいく。もし私たちがこのパウロにしてこのような真剣な求道心を持って進んでいくとするならば、まして平凡である私たちが今までこれだけ進んだ、今までこれだけ信仰生活を送ってきたということでドンと腰を下ろすのではなくて、本当に彼と共に後ろのものを忘れて進むべきではないかと思います。しばしば私たちは長いクリスチャン生活を送りますと、あの時は良かったな、あの時は熱心に伝道したな、あの時は熱心にお祈りしたなというふうに昔話が多くなってしまいがちであります。しかし私たちが昔話を始めるときにその信仰は止まってしまう。私たちが今生きているのはこの場所に、私の生涯に共に生きたもう主イエス様と直面しながら生きている、それに価値があり、もっと極論するならばそれだけに価値がある。過去にどんな大きなことをしたか、大きな恵みをいただいたか、それも大切ですけれども、今私がどれだけ主イエス様を心の場所にいらっしゃる恵み深いお方として、力強いお方として捉えているか、でそれも私はかなり捉えたというようなところで落ち着かないで、もっと主よあなたを知らせてくださいという前向きな生き方をしたいと思うのです。ここまでお話をしますと、パウロが恵みによる救いと言っていることにちょっと矛盾するんじゃないか。パウロは自分の努力ではない、頑張りではない、 主の恵みによって救われるんだ、もっとリラックスしなさいということを教えてるのが福音じゃないですか。こういうふうに皆さんは反論なさるかもしれない。私もそういう感じがする。それとこの努力とはどうつながるんだろうか。パウロ先生ならばどう答えるだろうなと思いながら、私はパウロになり代わってその答えをこんなふうに考えてみました。私は救いを得るために奮闘努力しているのではありません。もっとイエス様を知りたいという一歩上を目指して戦っているのです。そしてもう一つ付け加えて、その奮闘努力をする力も恵みの賜物なんです。そして私がここに向かって進んでいくというゴールも、私が勝手にどのゴールがふさわしいかな、あれにしようかな、これにしようかなと思って決めたのではなくて、主イエス様がそれに向かって進めと召してくださり、定めてくださったんですと言っていますか。本当に言ってますか。はい、見てみましょう。3章の12節です。12節の後半のところです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったと言ってるんです。自分で作った目標ではなくて、神様が、イエス様がそこに向かって進めと私をコースに導いてくださったんです。素晴らしいことだと思います。さあ、そこまでお話をすると、また私のようなひねくれた人間はこう考えます。あ、パウロって偉かったな、まあ彼はやらしとけ、やらしとけってことはちょっと言葉は悪いですけどね、ご苦労様。よく英語の表現では帽子を脱ぎます。ご苦労様ですね、あなたは偉いですね。でもね、私は普通の人間でございます、まあ普通のように生きますというふうに言いたくなります。しかし違う。パウロは15節ですから、聖人である者は皆このような考え方をしましょうと言っています。皆、パウロは今までは自分の経験を言ってるんですね。自分はここに向かって一生懸命走ってますよ、頑張ってますよ、でまあご苦労様っていう人もいそうですから、皆、この皆の中には私たちが入っています。みんなです。ここにいる私たちがみんな考え方をしましょうよ、これに向かって進みましょうよとパウロは進めているのです。ただここに聖人という言葉があります。どうですか、ここにいらっしゃる中高生の諸君は、あ、僕はまだ成人してない、だからいいや、おじさんたちがやればいいということではないんです。ここで成人という言葉は、完全という言葉が使われています。この言葉はですね、大変面白いんですけど、12節にすでに完全にされているのでもありませんとパウロ言ってます。同じ言葉が15節に、完全であるものは皆この走り方をしましょうと言ってるんです。矛盾してませんか。私は完全じゃない、だから完全に向かって進んでるんだと一方では言う、他方では完全なものがこのレースをしましょうと言ってるんです。で、これは2つのレベルの完全を言ってると思います。よろしいですか。テレイオスという言葉なんですけど、片方の完全はイエス様からゴールをして冠をいただいて、お前よく走ったね、そしてご褒美の冠をあげるよ、私の命の冠はこれだよと言って最終的なゴールとしていただく完全、これが15節で言ってる完全です。12節、15節の完全というのはレースに参加するための完全です。え、そんなことってあるんだろうか。ちょっと分かりやすい例えで言いましょう。オリンピックに皆さん出たい、私はロンドンオリンピックに出たい、どうしても出たい、出たいって言ったら出たいんだって言ったら出られますか。 やっぱりどんなに願っても出られませんですね。ちゃんと資格っていうのがあります。標準記録っていうのがあって、100メートルだったらまあ10秒そこそこという記録があります。国の中で代表選手権に出て代表として選ばれる必要がある。それから靴だとか着物だとか、そういうものがちゃんと基準に合ってないと出してくれません。最近は水着でも難しくなりましたですね。この水着はいけない、あの水着はいい、やかましくなりました。ですから日本のなんとかっていう人が水泳肺炎でねいい記録出したのに、意地悪な国際水泳の人があれはダメだって言って、そして記録がおじゃんになってしまいました。あれはきっと人種偏見があるのかななんて私は少し悔しく思っておりましたけど、やっぱりどのレースにも資格というものが必要です。この資格を経た者がレースに出る。パウロがここで語っているこの完全というのは、そのレースに参加する資格のことを言ってるんです。つまり主イエス様を心の中に救い主として受け入れるクリスチャンの経験、もう一つはその主イエス様をただ救い主として一部分にお迎えするだけではなくして、私の全ての全てですという告白を持って明け渡して受け入れるところの経験、これがレースに参加するところの資格であります。いかがでしょうか。もしそのスタートをしませんと、いくら経ってもレースには走れませんし、仮に走ってもゴールに着いた時に失格になってしまいます。その意味で主は私たちにレースの参加はこれですよとはっきりとおっしゃってくださる。主イエス様を救い主として、私の救い主として個人的に受け入れる経験をなさいましたか。そしてただどこかで救い主としてお受けしたというだけではなくして、私の全ての全てです、私の持っているものは全部あなたのものですという完全な明け渡しを経験なさいましたか。それがゴールではなくてスタートなんです。そっからレースが始まっていく。私たちはこんな素晴らしい価値のあるレースを参加させていただきたいと思います。今日私たちが締めくくりに、一体私たちは何を人生の目標とし目的として生きているだろうか。与えられた言葉としてでなくて自分の言葉として考えたいと思います。そしてそれが主から与えられた素晴らしい目標でありますならば、それに向かってきちんと私たちの身を整えつつ進ませていただきたいと思います。締めくくりにですね、昨日私いただいた本をちょっと紹介したいんですが、北海道聖書学院というところで、草分けの時に奉仕をされたイヴァ・グラースという宣教師の物語が本になりました。でこれを編纂されたのが八広先生という方で、今度の北海道の伝道大会の北海道におけるまとめ役をしてくださっている、大変私は尊敬申し上げている方です。その最初の宣教師がイヴァ・グラスというアイルランド出身の宣教師です。その方がもともとは中国に召されて中国で伝道していたんですけれども、中国が共産化して、そして中国にはおられなくなってしまった。そして、日本に来ようというふうに導きを感じたけれども、相当抵抗があったというのは、中国で日本軍によって、いじめられて、亡くなってしまった、この間お話ししましたけど炎のランナーに出てくるエリック・リデルというような人の話、それからそこで少年時代を過ごしたメティカフ先生、これみんなお友達らしいんですね。ですから日本って来た時にすぐに素直にはうなずけなかった。しかもここに関係者がいらっしゃるのでもっと深いんですけれども、10年前にアイルランド人の宣教師が日本に来て、そして牢屋に捕まって、そして、牢屋の中で、 おそらく殴り殺されてしまったという宣教師の方がいらっしゃる。同じ場所から来た人です。けれども主の導きのゆえに彼女は日本に来まして、日本で一番大変なところに伝道したい、青森そして北海道伝道なさって、そして伝道者を育成する北海道聖書学院というものを創立して、大変良き身を残した方です。その中で私の心を捉えた一節がありますので紹介して終わりたいと思います。北海道聖書学院のモットーはキリストを知ることであった。当たり前のことですね。でもすごいモットーだと思います。グラース先生もこれを至上の喜びとしていた。プライバシーの少ない共同生活の食住一致のこの環境の中で、彼女は部屋に吹く天井の風により、まことにプライベートなイエス・キリストとの親密な生活をすることができたのであった。教師との交わり、学生との交わり、それがグラス先生のすべてであった。生ける主はここにおられます。それが彼女に奉仕の力と喜びとを与え、また経済的霊的必要の一切を満たすためにおられた主を彼女が捉えた。その主との深い交わりがここでの、いやグラース先生の生涯を通しての原動力であった。ある同僚の教師が教師会にいらっしゃるだけで霊的な高潔さと威厳が漂う。学生には厳しい面もあったが愛を持って教えた。日本人への愛と献身においては群を抜く存在であったと評しています。彼女にとって教えることはキリストについて知っていることを証しさせていただくことである。伝道とはキリストの計りがたい富を述べ伝えることである。彼女は全ての学科を通し学びながら主を讃え、主を讃えつつ学ぶといった具合であった。私はこの伝記を読んで本当に恵まれました。あんまりあの教会歴史の中で、ピカッと光るような大きな業績をなさった方ではありません。地味な方であったと聞いています。けれども私たちが地味であれ派手であれ、私たちの存在がその場所において、私たちのこの生きた人間を通して生ける主を知らせていただくこと、そしてその知らせていただいた主をへり下って証しをすること、この生涯に私たちの目標を定めたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、パウロは後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進みと、真剣な歩みを彼は個人としてもなしましたし、またその歩みをピリピの人たちに向かってみんなそうしてくださいと語っています。主よ、それがあなたご自身の期待であると思います。私たちはイエス様を知ったつもりであります。それぞれの立場で、それぞれの経験で主イエス様を知らされています。けれどもそれはイエス様の全存在から比べると本当に小さな一部でしかない。それほど主イエス様は私たちの素晴らしい偉大な存在であられます。挑戦であります。主よ、どうぞ私たちの生涯を通してなお深く、なお広く、なおしっかりと主のご愛と主の力と恵みとを知らせていただき、そしてそのことをお隣の方々にお分かちすることができる存在としてお持ちくださいますように、このお祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。